寿司でございます。まあ、時間がそうありませんので、本当にあの大雑把なかいつまんで、御膳の歴史と、それから御膳豚の内容についてですね、解説させていただきます。チラシに、載っておりますとおりですが、御膳というもの、これはご存知のように、目の見えない方がほとんどでありまして、そのためにですね、非常にあの音感にあの反応する、そういったあの修正がこう人にありますし、またあの努力して、あの記憶力はですね、非常に発達するわけでありますが、そういったあの遺伝を生かしてですね、語り物に節をつけて語るということにですね、非常にあの長けておったということでありますが、その仕事として一生のですね、家業として祖先の業として、それではあの全国を歩き回ってですね、あの大道で語ったり、あるいはその神社の境内だとか、あるいはお寺の境内、そういった人の遊ばのところでですね、講演をいたしまして、それをあの生活の糧にしていくということであります。まあ、あの内容としてはですね、今申し上げたように、語り物がサイドで、あとは歌い物が出てまいりますけれども、歴史としてはその語り物の節をつけて語るというのはプレイのでありまして、神社の、あるいは寺のですね、縁起、あの由来ですね、そういったものを語ったり、あるいはあの霊言な神仏のですね、霊言談を語ったり、そういう形で、あのですね、あの大道で語る、あるいは神社仏閣のですね、境内で語る、で当然のことながらその演技を語ったり霊言談を語るという形になりますが、ただあの戦国時代になりますとですね、これはあの戦争の時代でありますので、戦語りとか、あるいは仇討ち語りというものはですね、あの大変あの増えてまいります。それがあの、江戸時代に入りまして、ご存じのようにあの天下が統一されますと、平和な世の中が到来します。そうするとあの、町、あるいはです、ね、門前町、宿場町、そういったところにですね、人様が集まっておりますので、あのそこでもって語りをするという形をとって、まいります。まあ、それが、まあ、中世室町時代までのですね、おまかな歴史でございます。それから江戸時代になると、そのそういうことで、あるいは門前町、あるいはあの宿場町も含めたですね、町でもって、この集団化がさ、集団化され、それで組織化されていくということで、まあ、私はあの町方集団という名前を付けておりますが、それが最初でありましてね、その後になりますと、その影響を受けて在方の方、田舎の方にもですね、集団が生まれていくという形になります。さて、御膳という言葉はですね、これは非常に難しいんですが、鼓に目として書きますが、まあ、あの目の見えない方という意味も含んでおりまして、この字が使われておりますけど、前はですね、盲女、目の見えない目くらの女性、あるいは漁網というような反対の言葉でですね、言いましたし、まあ、あのいずれにしても御膳という字が、御が出るのはですね、これはあの目くら御膳、静か御膳なんていうのは御膳ですね。御膳という字が、御膳と、のが抜いて、御膳に変化して、それから江戸時代に入って、そのですね、この、墨の目の女性と書いて、これが使われるようになります。同時に、あの、室町時代まではですね、鼓を楽器として叩きながら語ったわけですけども、江戸時代に入りますと、鼓よりも三味線の方が普及いたしまして、三味線を使いながらあの旅をして、そしてあの 田舎の方にもですね、この日夜、この昼間は門付け、そして夜は その一夜がたり、あの近場の人たちを集めてですね、それであの、まあ、硬いものをしたり、あるいはあの早いもの、そういったものをですね、歌って、おったわけであります。それで、越後ではどのようにな、まあ、あのフレイジダの、あの手段として有名なのは、駿府、静岡のですね、寺町の宇治さんが非常に大きかったです。それで手段が大きかったんですが、そのあれは江戸時代にあります鉄砲図のですね、あの宇治集団というもうみんな親方がおりまして、ね、一般を統率したという形であります。越後ではですね、あのその里方集団というのは長岡御前、あるいはあの狩川御前とか三条御前だとか新田御前、新田というのは白根の一番の三条との境目にある、そこに親方を伴ったら新田御前と言いますけども、まあまああの中越の開通はそうですが、あの上越の方は言うまでもなく高田御前が町方御前でありますね、それから糸魚川御前も非常に組織は小さいんですけども、あの御前集団を作っておりました。まあ、あの厳しい地方にはですね、その町方集団が主体ですけども、田舎の方には例えばあの埼玉方面には浜御前というのはわざわざ小さい組織でありましたし、またあの東福井の山の中にはですね、山御前と称されているものもありました。まああのその、まあ、後でもってその御前集団を、師匠が結婚したために外されて、新しいまた組織をですね作った白丸御前というのがありまして、宮田県内一号ではですね、矢上には御前集団がなかったんですけど、これはあの皆さんご存じのような仏を呼び出す宗教者があの多くて、御前さんというのは排出しなかった。東北地方もですね、そういった形で東北地方には御前集団はない。一号からですね、長岡御前や三条御前が関東、それから甲信地方、それからあの東北地方、まあ私が調べたのには秋田だとか岩手の方まで行っております。だけども御前さんを諸問する場合にはですね、親があの中で信じてもらっている時には一部に連れてきて一部語の生徒になっててですね、また旅に出されて、そういうような形で通っておりました。そんなことで、そういった歴史がございます。まあそれからあの、まあ、あの御前歌そのものの、簡単な解説に移りたいと思います。あの、まあ、御前歌は非常にあの多彩で非常に豊富なですね、曲目がございます。あのこれを歌わなければ障害としてですね、あの、なんて言いますか、評価されませんのでね、非常にあの幅の広い領域を持っております。その中で御前歌の本領は何かというと、やっぱり左衛門松坂、西門松坂ですね。これはあの、七五調の文句で数個でも、まあ、いくことでもいいんですけども、あのいくつかのそのでね、言葉でもって中あの、まあ、一節が終わりまして、そこであの三味線のあれが入りますが、愛三味線が入りますけども、それはあの繰り返しでありますが、非常にこの、ね、あのこの曲そのものがですね、大切な物語に非常に適しておりまして、もう多くがどんどん西門松坂、まあ、ジャモンと言いますけど、それは非常にあのですね、大切な物語に非常に適しておりまして、もうどんどん そういう形です。それを崩したのが口説きというのがありまして、一つの大きなジャンルを作っておりましてね、それはあの真珠物だとか、あるいはあの祝い物、婚礼物、あるいは、まあ、いうのあの社会風刺の物とか、あるいはあの栄翔物とか、いろいろありましてですね、大変なあの崩れたその崩しは豊富になってまいります。まあ、それから江戸で流行りましたですね、浄瑠璃、時代時代にも浄瑠璃は流行っています。まあ、時代別のものもありますが、まあ、この式の時代はその男が語るものですから、女性向けにはですね、騒いというのがありまして、 時代の騒ぎというものをやった。それからあのですね、まあ文豪武士、時和武士、それから京本、新内、そういったあの時代的に流行ってきたその条理がございます。それをみんなあの一国でもそうですが、あのそういう専門の語り手から学び取ったものですね。それを役のものとしての語るということはジャンルがあります。それから、まあ、あの祝い物、まあ、カルト付け豚も含めてですね、そういったものを やりますし、またあの、まあ、グゼは、ザカウダットなんていう言葉で位置づけますけど、そういうジャンルはですね、ダスルダという意味なんですが、あの、流行り歌、それから民謡、これはもうたくさんありますから、そのですね、みんなこう思いを努力したということで、あの書房があって歌われないのではですね、写真になる三味線の乗るものは全てこの、こう歌える、それがまあ評価されますので、なかなか 大変でございますが努力したということでもございます。まあ、そんなことで簡単に申し上げましたが、これからそのですね、宇佐の会の皆さんが、提示しておりますような職務を使っていただきます。どうぞあの、ご評価いただきたいと思います。ありがとうございました。